マツコと人物辞典
第344ページです。
今日は作曲家で神戸フロイデ合唱団常任指揮者の亀井正彦さんにお越しいただきました。
おはようございます。おはようございます。
まあ、いよいよ年末でメサイアとか大工とかということなんですけど、おかみさんはもともと神戸のご出身ですか？
いや、私は大阪の阿倍野区の出身です。
ああ、もう南の町の真ん中ですか？
そうです、はい。
で、その音楽の道に進まれるというのは何がきっかけだったんですか？
私の親戚とか周りには音楽が全然音楽に関係してる人はいなかったんですけど、
はい、
幼稚園に行きまして、幼稚園の園長先生のお嬢さんが、
はい、
藤田あずささんっていうピアニストで、
はい、
今台湾で活躍までされてるんですけども、
はい、
その方の演奏会が、多分毎日ホールかサンケイホールか当時のことです、
はい、
で、朝比奈先生の朝比奈隆先生の指揮で、関西交響楽団、今の大阪フィルの
全
環境という、でその演奏会にコンチェルトで出られまして、
はい、
でその時に私がきっとものすごく可愛かった縁からやと思うんですけど、
はい、
花束を渡す役をやってたって言われて、でそれが初めてそのオーケストラを聴いた最初で、未だにその舞台のこう場面が浮かんでくるんですね。それで
曲は何やったん
ですか？曲は覚えてません。曲は全然覚えてないんですけど、ピアノコンチェルトでオーケストラやったというのは覚えてて、それで舞台出て花束を渡したのも記憶にある、あって、お客さんがいっぱいいらっしゃって、なんと舞台って気持ちいいもんやろっていうのがそもそもの音楽に接した最初なんですね。で、その後うちはそういうふうにただのサラリーマンでしたので、
はい、
親戚から足踏みオルガンもらって、
はい、
でその先生に習いに行くようになって、それが最初なんですね、ピアノ。だからその後、ピアノも買わないと教えられないって言われて、で親がなんかしあっちこっち相談して、男の子にそんなさしたらいかんって言って、でもその頃に私音楽好きになってまして、で高校でブラスバンドに入って、でブラスバンドを3年間金管楽器をやってたんですね。で
高校どちらですか？
大阪の阿倍野高校っていう、そこの吹奏楽部で、コバスっていうのが昔あったんです。今でいうユーフォニウムなんですけど、日本で作られた楽器なんですけど、それをずっとやってまして、でそれやってる中で、これは私はもう音楽大好きやし、こう一生やっていきたいなっていうの、高校に入った時ですね。実際の音楽
で、私もね、幼稚園、駅山幼稚園で園長さんの息子さんが大阪音大行っとったんですよ。
あ、そうですか。
それで梶原さん言ってね、その人は最後神戸の中学校の音楽の先生されて、兵庫県吹奏楽連盟の理事長さんかなんかされましたよね。だからその人もやっぱり幼稚園の時に、自分とこの家の幼稚園で我々に音楽を教えてく
れた。いい環境だったわけですね。
同じですね。
そうですね。それで高校で、そしたらもう仕事としても音楽の道に行く。
行きたいっていう、もう仕方がないからいろいろ勉強させてやろうかっつって、でもうちはもう公立しか行かれへんぞっていうことで二浪して、はい、それから二浪して、
はい、
京都芸大の作曲家に入ったっていうのがそもそもの道です。
大学時代のその一番の思い出、音楽でどういうことがありました？
学生で演奏旅行っていうのを自治会主催で毎年やってたので、はい、その時に裏方をやったり、楽器はやってないので、その時作曲とか指揮で、それの練習の下棒をやったり、そういうのが非常に楽しかった思い出ですね。
そしたらもう高校の時は金管でユーフォニウムをやられて、はい、で大学では特には楽器はされなかった。
復活でそのチェロやったりちょっと習ったり、そういうのはやってましたけども。
そしたら卒業作品だと曲ですか？
いや、私それで大学の途中からこういろんな仕事始めたもんで、 お尻割りまして、はい、卒業はしてないんですけれども、もう4年間、ね、4年間通って、もうそれで辞めてしまって、仕事をもう大学の2年ぐらいの時から仕事しだした
んで。どんな仕事がありますか？
この、今もやってる合唱団の、はいはい、手伝いっていうか、副指揮者っていうか、はい、そういうのを頼まれまして、だから二浪して大学入ったんですけれども、はい、で大学入ったのが20歳の時で、で21の時からこの今度大学やります神戸フロイデ合唱団の、はい、指揮のお手伝いっていうか指揮者になってやってる。
すごい長い年月です、
はい。作曲の方はどない
だろう。作曲はね、はい、演奏が好きやったんで、作曲は若いうちはやってたんですけども。はい、そんな好きじゃないので編曲はもうずっと今でも、はい、やったりしてるんですけど、はい、もう作っても頼まれることもないし、作ることはもうそうしてませんね。
もう指揮ばっかりです
ね。そうですね、指揮とそういう編曲したりばっかりです。
その指揮の中で、はい、まあ、今まで、思い出深いコンサートってのは どういうのがありました？
私がずっと高校時代から、一人でフェスティバルホールに立つことはないやろうから思って合唱団にも入ったんですけど、それが何年前ですかね、昔のフェスティバルホールの、舞台に、大阪フィルさんと、合唱団で指揮させてもらって、はい、一人でっていうか式で立てたっていうのがもう、
その曲は何
ですか？ウォルザークのスタバとなってる。
ああ、それからこの頃あれやります、ちょいちょいやるけど昔
やってないですね、で周りがやってない曲をこう取り上げてやるのが好きでね、興味があって、ベルリオーズの荘厳美沙とか、はい、スッペのレクイエムとか、関西でほとんどやってないのを初めてやったっていうのは多いですね。
スッペのレクイエムは私も聞いたことがないですね。
私も今初めて聞いたかもしれない、
まあ、スッペなんか何回言ったらあれですけど、生きてる頃はベートーベンと同じように人気があったみたい
な、ね、そうですね、プッチンリとかね、頃の人たち、ベートーベンと同じかそれ以上人気あったみたいですね。
ベートーベンのお墓の前にスッペのお墓がある。
お墓情報も先生。
いや、お参り行きましたよ、お墓参り
そうなんだ。
まあ、それでそのフェスティバルホールにも式で立たれた。やっぱりそれはもう若い頃からの一つの夢やから、
そうですね、その時は感動しましたけども、実際もう式してるとそんなことを感じてる暇はなくて、もう緊張とあれでいっぱいでしたけれども、はい、目標というか夢が達成された一つのコンサートでした。
そうですね。まあ式の立場からというか、
はい、
個人的にどんな音楽がお好きです？
昔はっていうか若い頃は、はい、今言ってたドボルザークと、それから、チャイコフスキあたりが好き、ロマン派の、曲が好きやったんですけれども、はい、だんだん年重ねるとっていうか、いろいろやっていくとベートーベンが今私は一番好きっていうか、やっぱり先がいくらやってもやっても先がこう届かないというか、ベートーベン届かないというか、すごいなっていうのでもう大好きになってますね。だからモーツァルトも自分がこうピアノ習ってたり、いろんな時はモーツァルトでしめんどくさいなと思ってたけども、モーツァルトもやっぱり年いくほどになると好きになってきてますね。
だんだん年いくとね、しんどい曲やっぱり我々聞くばっかりですけど、若い頃ショスタコビッチ好きやったんですよ。
ショスタコビッチも私も好きやった
んです、ね、ところがこの頃ね、なんかもうしんどくな
って曲の好みも変わってくるんですか？
変わります、それはと私の場合はね。で今度いよいよこの大工を12月の19日、
そうですね、
西宮の 県立芸術文化センターの大ホールで演奏されるということで、はいはい、関西フィルハーモニー管弦楽団と神戸フロイデ合唱団、はい、4人のソロの歌手の方とということですけども、はい、この前にメンデルスゾーンの弦楽のための交響曲第10番、これもまたちょっと最近ですね、このメンデルスゾーンの弦楽。
そうですね、軽く見られてたんですけど、やっぱりメンデルスゾーンっていうのもベートーベンよりちょっと後の時代の同時代っていうか重なってますけれども、はい、メンデルスゾーンのドイツ音楽をちょっと通り越した洒落たこういい作曲家だなと思って好きな人ですね。ですね、
メンデルスゾーンがやっぱりちょっと忘れられてた面があるのは、やっぱりヒトラーのね、ナチスがね、
そうですね、
抹消しようとするんです。メンデルスゾーンユダヤ人でね、
ああ、うん、そういうこともあったんですね、
うん、で最近やっぱりだんだんこういう弦楽交響曲なんか、ああ昔はあんまり聞いたことなかったですけど、途中で発見されたんですか。
そうです、たくさん作って、ね、ものすごく長いのから短いのから曲の長さからいろんなものをたくさん作られてますんで、ね、この大工の前にはあんまり長いの、本当は長くて20分とか25分のいい曲があるんですけれども、うん、大工の前ですので、これは10分ほどの曲なんですけれども、
これもね聞きたいですね。
そうですね、12月の19日の水曜日、開演が夜の7時ということです。兵庫県立芸術文化センターのコベルコ大ホールということですね。
入場料
は、はい、入場料 S 席が6000円、 A 席5000円、 B 席が4000円、 C 席が3000円となっております。
お問い合わせ先の電話番号いきますか、はい、これどっちがよろしいですか、フロイデ合唱団と、
フロイデ合唱団芸文センター、フロイデ合唱団の方はなかなか留守電になってますので状況ありませんので、はい、
じゃあチケットの取り扱いの電話番号になっています。芸術文化センターチケットオフィスの電話番号を申し上げます。 0798-68-0255 番、 0798-68-0255 番、10時から17時までにおかけください。月曜日はお休みとなっているようです。
まあ大工に関してはどうです、そのお考えは。
やっぱり最高峰と言われているだけあって、先ほども申し上げたように毎年毎年やってもやってもこう先が見えないというか追いつかないというか、ベートーベンにこうお前何をしとるんやってこう言われているような曲ですね、うん、で、今年は対抗配置って言って、オーケストラ、普通は左手から第1バイオリン第2バイオリンって並ぶんですけれども、右手に、第2バイオリン並べて、当時のベートーベンの頃のオーケストラの配置をやってみようかなっていうふうに思って。
どない違います、こちらやると
。オーケストラがものすごく合わすのに演奏しにくいみたいですね。
分けると、
はい。それでストコフスキーが今の形にして、こうみんながコンサートマスター見やすくして合わせやすいようにしたんで、オーケストラにとっては大変なんでしょうけど、やってくれるっていうことで。
第1バイオリンと第2バイオリンとね、弦楽の中心がだいたいこっち側で。ストコフスキーがやったんですよ、あれ、ほんまに。それまでこう、
両方、最高位
置。最高位置。
それでこう、掛け合いをやったりね、はい、そういうふうに、広い会場になると、もうあんまり聞き取れないかもしれないんですけれども、はい、まあ、やってみようかということで協力してくれますので、はい、それを今年は試してみたいと思ってます。
歌手の皆さんはいかがですか？
もう、ソプラノ、アルト、バリトンっていうのは関西の方なんですけれども、はい、望月さんはもう日本中で、はい、オペラで活躍されてる、はい、それから、こっちの関西の3人さんも関西ではもう超一流で、はい、活躍されてる方ばかりですので。
私も昔ね、若い頃は三室隆さん、はい、バリトン、
はい、存じ上げてました。
同僚やったんですよ。
同僚というと
関西歌劇団の歌手なんですけども、県立芦屋高校の音楽の先生されてて、
高校
で私も、だから毎年その
ミムロ先生のすごくね、あのいいバリトンを歌われる、あの方でした、
若くして亡くなってしまいましたね。
そうですか、うん、私亀井さんのお声聞いてて、声もすごく低音の魅力だなと思って聞いてたんですけど、
いやいや、もうあの声楽はやってないので、
そうなんですね、
ダミ声です。
やっぱりいい音を聞いているといい声になるのかなと、ね、思いました、今日は神戸フロイデ合唱団常任指揮者亀井正彦さんにお越しいただきました。どうもありがとうございました。
そうかそうか、あのプレゼントをお持ちいただいてまして、
そうそうそう、プレゼントをね、うん、3組ペアで3組の方
の方に、はい、この大工交響曲の演奏会ですが12月19日、はい、ね、欲しい方またメッセージに希望を書いていただいたら
と思います、ね、多いでしょうね、書いてください。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。